第29回 MCF ジャパンオフ会。2009年9月18日から21日に北浦で開催。参加者は、煮込みマッチョさん、平石さん、波継ぎのコブちゃん、サキちゃん、ミワさん、コウくんです。こんにちは、カーアップ県の花ちゃんです。え、お前は誰だって？私の主人は煮込みマッチョ。ちょっといかつい感じがするけど、とても優しい主人です。私は、メスの1歳5ヶ月。生まれて3ヶ月くらいの時に、日立利根川の河原で主人に会いました。主人は私を連れて帰ってくれて、以来一緒に暮らすようになりました。主人の奥様も、とても私を可愛がってくれます。最初は大家さんに断って、アパートで暮らしていたけど、私のために、お家まで買ってくれて、今では広い庭で遊ぶことができるようになりました。もちろん、釣りには必ず行きますよ。私にできることは、主人が釣れた時は、横で声援を送ることと、主人がネットに入れたタニシを水で洗って引き上げるとき、ネットの紐を加えて、一緒に引っ張ってあげることくらいかな。あ、他には夜は、車で主人に添い寝もしてあげられるし、釣れないときは、主人と遊んであげて、気分を和らげてあげます。私のことはこれくらいにして、主人の仲間が集まる MCF、秋のオフ会についてお話しします。でも、湖畔を夢中で駆け回っているときは、みんなのこと見てなかったから、その辺は許してください。主人の煮込みマッチョさんと私が、オフ会会場の北浦に到着すると、ほとんど、同じくらいに、波継ぎのコブちゃんがサキちゃんと一緒に到着しました。18日金曜日の夜です。この後で、三輪さんが到着すると連絡が入りました。とりあえず竿を出しながら待つことにします。いつも、主人と川に釣りに行っているのに、今回は初めて湖に来ました。川の雰囲気とはちょっと違うかな。でも釣りに来るのはとっても楽しみにしてたんです。だって最近主人は、前ほど泊まりがけで釣りに連れて行ってくれなくなっちゃったんですもん。ちょっと不満。セッティングが終わった頃、美和さんがコウ君と一緒に到着。なんか、だんだん人が増えて楽しいな。みんなに思いっきり、尻尾を振って、愛嬌を振りまいちゃおう。その晩、3時くらいに主人に恋がかかったみたいだけど、70センチ台とか言ってました。私は車に戻ってうとうと、朝になって三輪さんにも当たり、これは70センチをちょっと切るくらいとか。でも、私の大きさと比べたら、みんな大きい恋を釣ってるの。少しして、平石さんが到着しました。黒の車の窓に、ゴールドの文字で、モンスターワールド、なんてステッカーを貼っていて、主人も、普通の人たちとちょっと違うかなって思っていたけど、ここにいる人たちも、主人と同じくらいちょっと違う人たちみたい。でもみんな私の頭を撫でてくれるから、悪い人じゃないみたい。午前11時過ぎ、さっき着いた平石さんが、重そうな恋と引き合ってる。みんなで駆け寄ってタモを持ったり、写真を撮ったり、じーっと期待して待っていると、やっとビューカーンと浮いてきて、ネットイン。なんかとっても大きい。それに、尻尾がゴールドと赤い色が混じって、とっても綺麗。長さを測ったら95センチもあったらしい。すごーい。午後は誰も釣れなかったから、みんなお昼寝してたよね。私は遊びたかったんだけど、我慢して、車の陰でゴロゴロして、おとなしくしてた。夕方近くなってから、波継ぎのコブちゃんが夕食支度を始めたの。炭火を起こすのはコブちゃんの娘さんのサキちゃんと、ミワさんの息子さんのコウ君の役目。二人交代でうちわで仰ぐと、火が勢いよく燃えて準備 OK。コブちゃんが手際よく、料理を始めたので、何ができるかなって見てたら、大きなダッチオーブンに、目一杯の豚汁でした。風が強くて寒い感じだったけど、みんなあったかい豚汁を、楽しそうにおしゃべりしながら食べてたな。私は、ダイエットのためにドッグフード以外は食べないようにしてるの。みんな、お腹がいっぱいになったところでおやすみなさい。台風のせいかな？風が強いね。でも主人にぴったりくっついて寝ていれば安心。朝になって、またまた平石さんが、重そうな魚をかけていたから、みんな駆け寄っていきました。7時半頃だったかな？とにかく重そうだったから、どんな魚かと思ったら、青魚。主人はいつも、利根川でこれを釣っていたから、私もよく知っているのよ。ここでも釣れちゃうのね、この魚。もっと大きくなれって話してあげたら、元気に戻っていったよ。9時半くらいに、今度は主人に当たり。私はいつも主人がやりとりしていると興奮しちゃって、ずっとワンワン吠えてしまうの。これでも応援しているんだよ。 主人は気がついているのかな？魚は近くまで寄ってきてもなかなか姿が見えなかったけど、一瞬見えた顔は青魚。でも、その瞬間、バッシャーン。尻尾で水を叩いた瞬間、糸が空に舞い上がっちゃった。残念？よく見たら、針がぽっきり折れている。いつも主人が使っている深瀬20号なのに、なんで？なかなかいいサイズの青魚だったな。悔しいな。でもその後またすぐに、当たりが主人にあって、コブちゃんにタモで救ってもらい、無事に取り込むことができました。これでちょっとは、さっきのショックが紛れたかな？鯉を持った記念写真には私も入っちゃった。鯉の尻尾で顔が隠れちゃったわね。そしたら、すぐに、美和さんに当たり。釣れ出すと急に忙しくなるのよね、この釣りは。美和さんのは、さっきの主人の鯉より少し小さめだから70センチくらいかな。可愛い鯉だから、すぐにリリース。今日も午後からは、当たりがなくなっちゃった。平石さんは5時前にさようなら。明日から、お仕事なんだって。ゴー君と主人が浮き釣りを始めたけど、夕暮れまでやっても釣れなくておしまい。浮きは消し込むんだけど、どうして釣れないんだろう。今夜は昨日と違って、風が穏やか。夜中の3時頃に主人に、当たりがあったけど、日中のサイズと大体同じくらい。いよいよ最終日の朝。それまで我慢に我慢を重ねながら、打ち込みのポイントを、いろいろ工夫していたコブちゃんに、待望の当たり。今度は、主人が構えるタモに、コブちゃんの鯉が収まって、取り込み完了。太鼓のある伝統的な、北浦の鯉の体型と、綺麗な色。満面の笑みで、記念撮影でした。おめでとう。こうして、お昼過ぎに解散となりました。さきちゃん、こうくん、優しくしてくれてありがとう。平石さん、大物おめでとう。コブちゃん、立派な鯉だったね。美和さん、また主人を誘ってね。そしてご主人様、これからもっと釣りに連れてって。